高齢福祉。家族介護教室、認知症とは、症状や対処法を学びましょう。認知症を理解することで、家族の負担や本人の不安を減らすことができます。認知症の症状や対処法を市の認知症専門相談員がお話しします。対象、介護している家族、関心がある方。期日、3月28日木曜日。時間、午前10時から11時半。会場、福祉センター2階、介護予防教室。定員20人。申し込み先着順。講師、認知症コーディネーター。申し込み。電話、3月18日月曜日、午前9時から。申し込み問い合わせ。地域包括支援センター、エレガントモムラ。電話 379-5500 番。令和6年度介護予防講座年間スケジュール。令和6年度の介護予防講座の年間スケジュール、予定を市ホームページで公開しています。隅自慢4面に二次元コードが掲載されています。高齢福祉課窓口でもスケジュール表を配布していますのでご利用ください。問い合わせ、高齢福祉課高齢福祉係。参加者募集、地区体力測定会、転倒が増えた、体力低下が気になるなどの心配はありませんか？筋力やバランスなどの体力測定と運動方法が学べる講習会を開催します。外出機会が減っている方、体力に自信のない方はご参加ください。対象、市内在住でおおむね60歳以上の方。期日、4月17日水曜日。時間、午後1時半から。会場、平尾自治会館、平尾 3-7-1。定員15人程度。持ち物、マスク、上履き必須。動きやすい服装、飲み物。申し込み、電話、3月18日月曜日から受け付けます。申し込み問い合わせ、高齢福祉課高齢福祉係。参加者募集、介護予防体操教室3ヶ月コース、柔軟体操、筋トレ、脳トレなど、健康習慣を身につけ、健康的な状態で新年度をスタートしましょう。対象、市内在住で介護保険の認定を受けていない65歳以上で原則初めての方。初めてでない方は、初めての方と一緒の申し込みに限る。期日、4月24日から7月10日の毎週水曜日、全12回。時間、午後1時半から3時。会場、平尾 3-7-4、校舎ハイム平尾。定員10人。申し込み者多数の場合は先行し、結果は4月17日水曜日頃に全員に通知。申し込み、窓口、郵送、3月18日月曜日から。郵送は、高齢福祉課宛てのみ。申し込み書は、高齢福祉課、各地域包括支援センター、平尾、若葉台出張所、市ホームページで入手か。申し込み先、高齢福祉課、各地域包括支援センター、問い合わせ、高齢福祉課、高齢福祉係。補助します。高齢者の日常生活用具、住宅改修費用。日常生活の動作に困難があり、これを改善するために、日常生活用具、住宅の改修が必要と認められた方に給付します。日常生活用具給付。対象、市内在住の65歳以上で、要介護認定、または要支援認定で被害等、自立と認定された方、種目、腰掛け便座、入浴補助用具、歩行支援用具、スロープ、歩行器、シルバーカーなど、給付限度額、種目により異なる、住宅改修予防給付、対象、市内在住の65歳以上で、要介護認定、または要支援認定で被害等、自立と認定された方。改修内容、 手すりの取り付け、段差解消、床材の変更、引き戸などへの取り替え、洋式便器などへの取り替え、給付限度額20万円、住宅設備改修給付、対象、要介護認定、または要支援認定と判定された方、介護保険制度の住宅改修が優先、改修内容、浴槽の取り替え、既存の浴槽で入浴が困難な方、流しの取り替え、車椅子を使用する本人が主に調理する方、洗面台の取り替え、車椅子を使用する本人が主に利用する方、便器の洋式化、和式から水洗洋式便器に取り替える場合など、給付限度額、改修内容により異なる、以上いずれも、費用負担割合、介護保険負担割合と同じ。申し込み、窓口、事前に申請が必要。予算上限に達し次第、受付終了となる場合あり、申し込み先問い合わせ、高齢福祉課、介護保険係。オンラインでの転出届。マイナポータルを使って転出届をオンラインで提出できます。これにより、転出の際に市役所への来庁が原則不要になります。このサービスは、電子証明書が有効なマイナンバーカードを取得し、国内で引っ越しをする方が利用できます。単身、同一世帯員、ご自身以外の世帯員の引っ越しでも利用できます。マイナポータルで転出届を提出した後、別途、転入先市区町村で転入届等の手続きが必要です。問い合わせ、市民課市民窓口係。始まりました、戸籍証明書の広域交付。全国の市区町村の窓口で戸籍謄本等の請求ができるようになりました。請求できる内容は、本人、配偶者及び直系血族、父母、祖父母、子、孫等が記載されているものです。証本や戸籍の不評等は請求不可。代理人請求や郵送請求は不可。持ち物、顔写真付きの観光所が発行した身分証明書、運転免許証やマイナンバーカード等。費用、戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、450円。除籍謄本、除籍全部事項証明書、750円。改正現戸籍謄本、750円。証明書発行受付時間、午後4時まで。証明書発行には、お時間をいただきます。証明書を複数申請する場合は、当日中に用意できないこともありますので、ご了承ください。戸籍の手続きが、さらに便利になります。戸籍届で、婚姻届で当時の、戸籍証明書の添付が不要になりました。戸籍電子証明書が新設されます。利用できる手続きや時期は未定です。国の規定整備等がされましたら、改めてお知らせします。問い合わせ、市民課戸籍係。市民向け講演会、手話表現者とは何か。俳優、手話表現者、手話監修、キャスターなど幅広く活動している江添氏が、演劇やテレビなどの手話指導、今後の活動についてお話しします。読み取り通訳、要約筆記もあります。対象、市内在住の方、期日4月13日土曜日。時間、午後1時半から3時半。会場、地域振興プラザ4階、大中会議室。定員70人。講師、日本ろう者劇団代表、江添聡氏。費用1000円。稲城市、聴覚障害者協会会員は無料。申し込み、メール。申し込み期限、4月6日土曜日。申し込み先問い合わせ、稲城市聴覚障害者協会。メール、ingi@deaf.tokyo。 シャッター、令和5年度環境ポスター、最優秀賞作品表彰式、1月31日、市役所。ゴミ減量、リサイクル部門として、関美香子さん、一般。ポイ捨て禁止部門として、工藤昆さん。南山小5年生。路上等喫煙禁止部門として、山中理香子さん。若葉台小3年生の作品が最優秀賞に選ばれ表彰されました。消火活動に協力された方へ、感謝状を贈呈。2月6日、消防署行動。令和5年11月に発生した建物火災において、迅速な消火活動で火災の被害を最小限に抑えた功績に対し、笹野雄氏、村尾拓也氏、吉田光輝氏に感謝状を贈呈しました。東京ヴェルディ表敬訪問&上福監督への稲城市スポーツ特別功労賞授与。2月15日市役所。2024シーズン開幕を控え、東京ヴェルディの谷口博人選手、三木智也選手、森田光輝選手、上福博史監督が市役所を訪問し、新シーズンへの抱負を語りました。また、昨シーズン J1 昇格に導いた功績を称え、上福監督に稲城市スポーツ特別功労賞を授与しました。東京都青少年委員会連合会表彰を受賞。2月25日、大妻女子大学講堂。長年、青少年の健全育成に尽力し、多くの活動実績を挙げられた、稲城市青少年委員の千葉俊二氏が、東京都青少年委員会連合会より表彰されました。